はい、今日の6ミニッツ・デブオプスはテスの自動化っていうね、デブオプスの中核的な、お話をさせていただきたいと思います。私は、デブオプスのシニアテクニカルエバンジェリストの牛尾です。はい、今日のお話ですけど、どこのパート、ライフサイクルでいうとどこかと申しますと、まあ、開発、それからテストのところになります。で、テストの自動化っていうのは、まあ、すごく重要なんですね。まあ、テストを自動化することによって、繰り返しの開発とかですね、変化の多い開発が行ってても、もしどこかに変化があっておかしくなったらすぐに検出できるようになるんですね。だからかなりの品質の高さとかですね、繰り返しの開発をうまくできるようになることによって、結局デプロイが早くできるようになってくるわけですね。で、じゃあその自動化するテストの対象っていうのはどういうものだろうかっていうのを見るのに、こういうふうなアジャイルテストの4象限という話があります。まあ、我々はいろんなタイプのテストがあります。で、これをね、どういうふうに自動化していくか、特にこういうふうな DevOps の時に自動化していくテストっていうのはどういうふうなのかっていうのを今日ね、いろいろご紹介したいと思います。で、まずですね、ユニットテストですね。まあ、これは単体のテストって言われるもので、よく最近のある言語はオブジェクト指向なんで、まあ、そういう言語の場合は、クラスに対して1つ書かれるようなテストですね。1つのクラスをテストするようなテストです。で、そういうふうな話になります。で、こういうの、ここの、ポイントとしては、プログラマーが書いてですね、基本的に作成します。で、それから、テスト駆動開発、後でご説明します。そういうので作成するといいですよとかね、まあ、静的解析っていうのをご活用して、やりましょう。で、このユニットテストを確実に自動化するっていうのが、実は DevOps で最も重要です。これって誰でもやってそうなんですけど、実は意外とできてないですね。ここに苦しんでる企業さんが大体、ほぼうまくできてないところはそうになってきます。本当40%ぐらいしかうまくできない US でもっていう話を聞いてます。ですので、これをちゃんと自動化していくっていうのが、実は DevOps の大きな肝です。で、あとは API、 ファンクショナルテストですね。もうちょっと、機能単位とか API 単位とかのテストになってきます。で、ここはですね、データベースとか絡んでくる場合があるので、データベースのマイグレーションとかですね、データのセットアップとか、そういうものもちゃんと自動化する、ね、データテストのデータ投入とかですね、こういうところもポイントになってきます。ここも最近の DevOps の開発では、自動化していくっていうところになります。で、次にユーザーの受け入れテスト、これも思いっきり手動でやってそうなんですけど、実は最近はここら辺も全部じゃないですけど、受け入れテストを、自動化していくっていうふうな流れになっています。で、このシステムテストをね、例えばキューカンバーとかね、スペックフローとか、キューカンバー .net とかいろいろあるんですけど、こういうふうなツールを使うと結構自然文的にね、テストをかけたりするんですね。まあ、英語だとか日本語っぽい表現で書けるので、テスターの方がこういうのを書けちゃうわけですね。まあ、そういうふうなテスターの方が、受け入れテストを書いて、で、それが本当に自動化されたコードになっていくので、それを書ける、実際に実行できるよう、自動で実行できるようになります。で、ポイントとしては、書きすぎないこと。1つのストーリーと言われるものに対して、3つぐらいですね、ハイレベルって言われるんですけど、本当にハイレベルのものを3つぐらい、正常形と異常形2つ程度にとどめていくのがいいと言われています。で、それから探索的テスト、やっぱり自動化をしてもですね、全く手動でしないっていうのはちょっといまいちだと思います。だから、これは、いろいろですね、テスト、事前にテスト手順を作って、テスト設計書をバーンと作るっていうふうなやつとは正反対のもので、結構アドホックに、やっていくようなテストなんですけど、こういうのは、探索的にいろいろ試して、テストの経験とかですね、そういうのを持ってやっていくんですけど、そういう時に、ツールのサポートとしては、自動的に記録したりとかですね、テストデータとかはちゃんとすぐに作れて、探索的テストっていうのが始めれるような状態にしておくといいです。これは手動ですね。あとは負荷テスト、ET テスト、これは非機能要件系のテストですね。で、そういうふうなものも最近は自動化できるようになっています。ですんで、こういうふうな、我々がよくやるような負荷テストみたいなやつも、今はいろいろ自動化をして、後で説明するそういうふうなデプロイメントパイプラインというのに組み込んでいくと、実際に、いい感じになるわけですね。で、セキュリティテストみたいなも自動化もできます。パートできますし、専門家に頼るっていうふうなところでも、もっと高い、担保をしていく場合もありますので、これは自動指導みたいになってくるわけですね。はい。で、先ほどお伝えした、本当に単、でも、高度なテストを書く前に、まず本当に単体テストっていうのを、ユニットテストをちゃんと自動化するっていうのが、ちゃんとした適切なテストを書くっていうのは本当に重要なことなんですね。で、これを一番、やりやすくするのが、私のおすすめでは、このテスト駆動開発という、この考え方、開発のやり方です。で、どういうふうな考え方かっていうと、普通、 プロダクションのコードっていうのに対して後付けでテストを書いていくと、これはすごい難しい、複雑なんだよね。いっぺんプロダクションを書いてから後からテストを入れるというのはすごい難しいです。じゃあどうするかっていうと、まずテストのコードを本当にね1行とか2行とかそういう小さいテストを書くんですね。でその後に実際のそれが通るような最低限の本番テストを書きます。でその後にそれが実際に実行してちゃんと動いたら、じゃあ次にそのプロダクション、テストをまたちょっと書いて、でそれが通るようなまたプロダクション、でこれがコードが重複してきたらリファクタリングっていうことで設計をきれいに重複をなくしてきれいにしていくっていうようなことをしていきます。でこういうふうなサイクルでちょっとずつテストを書きながらテストを書いて本番コードを書いてっていうのをやっていくと、まあ常にねテストがかなり欠けている状態でプロジェクトを遂行していって、もう一個一個は結構小さいので本当にね人間の思考に無理なくちゃんとしたテストを書けるようになります。でこういうのは本当にチュートリアルとかね、こういう本とかを一遍流してみたら本当にできるものなので、ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。はい。であとのおすすめとしては、まああれですね、単体テスト以上のテストっていうのはやっぱりいろんなテストがあります。繰り返し型で開発している場合ってどこまでやったっけなって忘れちゃう場合があるので、こういうふうに見える化していくと、どこまでできたっけなっていうのを気づきやすいとかですね、そういうのがあって適切にテストがしやすくなります。はい。というわけでですね、今回も、テスト自動化でお届けしましたが、皆さん、どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。